ですね、いや、いきなり、このトーンどうしたって感じなんだけど、喉が非常に弱いんですね。で、この時期、ちょっと朝晩、冷え込みますよね。で、我が家、一軒家なので、一軒家って、なんか、一軒家独自の寒さってものがあるんですよ。特にうち、なんていうの、古いんでね。寒いですよ。だから、朝晩、冷え込んでいるから、咳喘息なんですね、私。気管支がもともと弱いんで。で、変な咳が出てしまうんですよ。で、出が多いな。咳のしすぎで、もうなんか、喉が変なのね。なんか、ちょっと喋っただけで、すぐなんか、吸っちゃう感じ。わかんない。なんか、とりあえず、声変わりをしちゃうっていう話ね。それで、すごいおすすめの喉飴が、ボイス系喉飴っていう、ね、オンラインのあれで、共同開発的なやつの、すごいいいんですよ。めちゃくちゃいいの、喉飴は。龍角散もね、まあ悪くはない。でも私、以前、舞台やってる時、先輩に言われたのは、龍角散はなんか、漢方だから、なんか、何じわじわ良くなっていくものだから、即効性があるものではない。だから、喉を痛めた時に、龍角散ばかり舐めていても、その時その時良くなるとかっていうわけではないんだよっていうのを、言われまして。まあ、それで、やっぱ、喉飴は、ボイスケアか、みたいな感じで、ずっと探していたわけですよ。なかなかね、薬局になくて、私、すっごい薬局が大好きなの。で、本当に出が多い。薬局の匂いが好きだから、よく薬局はしごをするのね。探すんだけど、見たことがなくて。で、なんだっけ。どっかの、よく通っている駅の近くの薬局には置いてあるの。れないじゃん。ないかなって探してて、たまたま自分の今住んでる駅、今住んでるお家の近くの最寄り駅ね、の近くにあるんですよ、コンビニが。2、3個くらい ?4 個ん ?4 個あって、そのうちの2つが、まあセブンイレブンで、1個が、ローソン、そしてサンクス。なんとなくセブンの向こう側にあるサンクス行ってみようって、行ったことないしこの先の道みたいな。サンクス行ったらさ、あったんですよ、ボイスケアのど飴が。もうね、高まったよね。ここに陳列されているのど飴全部買ったのかと思って、1個しか買わなかったんだけど、結局今最近毎日のように持ち歩いておりまして、つい昨日、すべて終わってしまったんですね。残念ながら。なのでまた買いに行こうと、はい、思います。ということでね、いきなりどうしたって感じなんですが、でもね、最近よく寝ぼけて私いらんことばっかりしちゃうんですよね。なんか LINE トークを消しちゃって、もう今日朝とかもね、みやちゃんって子がいるんだけど、みやちゃんと LINE があって、自分で返すにもかかわらず、それを間違えて、なんか知らないけど、広告がさ来るから、それを消そうと思って消しちゃったんですよね。でもつい最近とかね、言えないようなミステイクをしてしまったりと、もうボケボケ健在です。はい。そう。だけどね、それだけ元気になったってことなんですよ。はい。ご心配おかけしてました。皆さんもね、本当にありがとうございました。ね。ここでいきなり行ってみる。ね。ツイッターの方もそろそろね、復活しようと思っているので、いつものやつまたお願いしますね。もちろん、直接メールでもいいんですよ。番組の最後に言ってるんでね、ぜひ、そっちにも送っていただきたいと思います。嬉しいです。さてさてさてさてさて、今日は久しぶりにこのコーナーに行きたいと思います。まなみの気になる公演情報。ね。先週、本当は、入れたかったんだけど、入れ忘れたんで今言うんだけど、 今日は一個だけなんですね。気になる公園。だけど、もう26なんで、この公園、世紀の千秋楽を迎えております。結果、まあもちろん見に行かれてないっていうね。何の舞台か。それはですね、ダウリーの金付きカビ人間っていうね、これ、多分3回目とかじゃない2002年とか、確か2002年くらいが、初演で、3年後くらいに再演をやっていたような気がします。後藤博人さん作の、まあ、G2、まあ、演出って言ったら G2 さんなんですけども。ね。ケルト民話を思わせるファンタジックな世界。童話の持つ魅力的だね。魅惑的な物語性。まあ、いろいろ書いてあるんですよ。で、なんか後藤さんの書く作品って結構さ、多いじゃん、そういうダークファンタジーみたいな。ファンタジックな世界で、もちろんなんか、童話的なものもあるし、すごいなんか、残酷さとかあって。で、現代的な笑いの要素。と、現代を超えて、その皆、胸を打つ感じを詰め込んだエンターテインメントの決定版。それが、ダブリンの金付きカビ人間っていうね。私がお芝居を初めてやった公演は、まあ、野田マップさんの作品だったんですけれども、多分ワークショップ生最後の作品が後藤博人さんだった気がする。うん。で、まあ、野田マップ野田さんの作品って基本めちゃくちゃ難しくて、ワークショップ生にこれやらせるかっていうくらい私は思ってたんだけど、でも非常に奥が深いし、もちろん考えさせられるし、見てる側も演じてる側もすごくねやりがいのある作品っていうことで、私は野田さん、野田マップの作品が割と好き。あとあれですよ、野田マップって結構なんか宮沢りえさんだとか阿部サダヲさんだとかが割と多く出演されていて、まあ、どちらもすごい好きな方なのでね、憧れだったので、ね、よく見ておりました。で、この後藤博人さんの人間風車、これねダブリンなんだけど、これ、まあ、パルコ劇場でパル劇でやってたんですけども、人間風車も確か13、4年くらい前にやっていて、すごいなんかめっちゃダークで、なんか、まあ、売れない絵本のね作家の話なんだけれども、前半結構笑いどころがたくさんあるんですよ。だけどなんか実はめっちゃすごい話 でさっきも言ったけど、ワークショップ生時代にこの台本やったの。でもすっごい大変だったの。なんかそのダークファンタジーそのものが初めてだったし、なんか知んないけど私だけ4夜くらいあって、そのうちの1個がすごい長セリを言わなきゃいけないやつがたくさんあったっていうのも、まあ理由の一つなんだけど、やっぱ重いかな。だからいかにその前半ポイントで笑わせられるところでガチでなんか笑わせられるかだと、すごいそのところ思って、じゃないと多分見てる側は結構後がきついなって。でもすっごい難しいけど面白い本なので。で、そのお話の中にサムっていう登場人物がいるんですね。もうね、めちゃくちゃね、あーあーあーっていう感じごめんね、うまく伝えられない。もうこれ本家では確か阿部サダヲさんがやられていたんですけど、めちゃくちゃうまいっていうかね、めっちゃ見入っちゃうよ。なんか本当にその世界に自分もいるみたいな感じに引き込まれる、うん、で、その人間風車、結構ねプロレスネタ、まあなんかプロレスの技かなんかあるんだった気がするんだけど、人間風車もそうだし、ダブリンの金付きカビ人間も多分2002年版2005年版も DVD あるはずなんでね、ぜひそっちも見てほしいと思います。はい、ということでね、もうとっくに過ぎております。お別れの時間です。早いですが。
ろそろお別れのお時間がやってまいりましたね。番組では皆様からのお便りを大募集しております。番組への感想、ハッピーなどなどありましたら、番組のメールフォームまたはアドレスにどしどし送ってあげてください。メールはハッピーアットピフリーネットです。 happy@pfri.net です。次回更新は11月2日です。それでは今週もハッピーに過ごしましょう。まなみのハッピーキャッスルはインターネットラジオ局ピフリネットからお送りしました。バイバーイ。